はい、それでは郡由美さんお願いいたします。
ですね、今回のテーマの名スラッシュアン Express the Timeless Contrast of Light and Shadow って、いや本当に難しい題ですね。ものすごく難しいというか哲学的な題なので、やはり皆さんものすごく困ったんだろうなというのがよく分かってですね、やはりこうまたその光とか影っていう、まあ、英語では光と影って書いてあって、日本語では明るいと暗いって書いてあって、まあ、光と影っていうのが、まあ、当然、こう、対になってあるんだけども、その、同時にはありえない明暗というものが、タイムレスっていうことになってたりしてですね。いやー、本当に難解な題ですね。だから、結構出てきてるものも、皆さん、こう、苦労の跡が見えるというか、本当にこう形になりにくいですね。
はい。
うん、明暗なんで、やっぱりこうすごくこう、見る人によってどう見えるかっていうのも、すごくこう、パーセプションっていうんですか、その、認識とかですね、
はい。
そういうことに関係している関係で、なんだかこう、形がちょっと、わかりづらいというか、そんなようなイメージを持ちましたね。ですから、まあ、毎年ね、これで今年3回目やらせていただいてるんですけれども、多分今年が一番その建築って言っても、こう建てるっていうような、建設するっていうタイプの建築っていうことではなくて、なんかもっとこう空間を、新たに認識するとか、そちらの方の、空間っていうんですかね。だから、まあ非常に立てにくい、かったんだろうな、というふうに思いました。
はい。
なんか、感想になってるかどうかわかんないですけど。はい。
はい。
そうですね。
ありがとうございます。
はい。
はい。それでは、一次審査を通過した作品の番号と、ご好評ですね。
そうですね。はい、まあ、すごく気になった作品っていうのが、まあ全部で、15個ぐらいありまして、
はい、
で、それを、の中で、まあどれを、まあ、最後まで残すかっていうのは結構難しいなと思いましたけれども、はい、まあその中でも、まあ残したものっていうのが、ですね、120番ですね。
はい、120。
で、シャドウ、アライブドヒア、ライトキープスゴーイングっていう、まあ、不思議な名前のタイトルなんですけど、
はい、
まあ、これはですね、まあ、その、光と影っていうものが一つの対として、あるいは、こう、コーズ&エフェクトっていうんですかね、こう、因果応報というか、
うん、
こう、光があるから影ができると。というような、まあ、その関係みたいなものが、まあ、建築というか、まあ、壁を使って、まあ、うまく現れているなと。ということで、その影の空間というのが、まあ、光によってできているし、光の空間も影によってできているっていう、まあ、二つの、こう、表裏一体的な、切っても切れない、関係性の中で空間ができているっていうことがですね、まあ建築を使ってうまくできているのかなと思って、選びました。
はい。
ということと、
はい、
もう一つはですね、6番。
はい。
ですね。
6番。はい。
はい。秘密を失った現代人へという、
はい、
まあそういう題になっていて、まあこれはまあ建築と言っても、まあ、平面図しかないので、まあ、実際どんな建築ができるのかっていうのは全然この図面というか、パネルを見ただけではわからないんですけれども、ただやっぱりその、明暗っていうか、まあ、光と影っていうものを、まあ、秘密を持っているか持っていないかっていうことっていう、まあ、しかもそれがプライバシーっていうことともまたちょっと違っていて、なんかその人との交わるときに、 プライバシーパブリック、プライバシーを守るってことでもなく、その自分の世界みたいなものを、こう秘密っていう言葉で追いかけ、置き換えて、で、まあ、それを、こう、個室っていうものと、まあ、共有空間っていうものに置き換えて、ネガコポジで、図面を作ってらっしゃるんですけど、まあ、なんか、それがですね、こう、ポジ、ネガポジの関係っていうのが、こう、なんか、うまくできていてですね、なんか、こう、パブリックとプライベートの新しい考え方だったりするところに結びつく可能性をちょっと感じて、選びました。はい。ということですね。それからですね、まあ、この後は大変難しいんですけど、41番
41番。
41番っていうのは、ミクロコスモスっていう題で、なんか真っ白い箱を、世界のいろんなところに、持っていくと。で、その真っ白い箱の中は実は真っ暗な暗闇で、無限。中は、つまり外から見ると白い箱なんだけど、実は中には無限が入っていて、無限の暗闇っていうのが、こう世界のいろんな場所で自然に侵食されることによって、その無限が、無限でなくなって空間になっていくっていうような、まあ、その、なんて言うんでしょうかね。無っていうものと、生きられる空間というものの、ライト&シャドウ、まあ、つまり、対比というのかな、みたいなものが、なんか、不思議な感じで、面白いなと思って、この作品を選びました。はい。まあ、いろんなところに持ってってるのがまた面白いんですよね、その学校をね。だから、実際これアートプロジェクトみたいな、本なんだろうなと思うんですけれども、だから、建物を建てるっていうことでもなくて、やっぱりその空間って何なんだろうとか、そういうことをこう考えさせるという意味で、まあ、面白い作品だと思いました。はい。それからですね、もう一つは、ですね、そうですね、224番。
224。
4番、都市からの復興っていうのですかね。これはですね、多分表層と実体っていうことで、こう目に見えている表層を光と捉えるのか、まあ、どっちを光と捉えて、どっちを影と捉えるのかわかんないんですけど、まあ、表層があって実体がある。まあ、実体があって表層が生まれるというか、まあ、新世界っていうね、大阪のもう本当にぐちゃぐちゃしたところのカオスみたいなものが、もともとはそういう実体があったからそういう表層が生まれたんだけれども、まあ、今度は表層がスタイルになってしまうと実体がなくなってしまってみたいな、そういうその光と影っていうのを、まあ、そういう風のな、まあ、ある種の高山大エフェクト、まあちょっとまた日本語で言うと因果応報みたいな、なんて言うんでしょうね。まあそういう何かがあってこっちが起きるっていうなんか切っても切れない関係みたいな表裏一体な感じっていうのがこう面白い、都市的状況の中でこう、捉えられていて、まあその辺がなかなか面白いなと思ってですね、いいかなと思いまして選びました。はい。それで、まあ、もう一つ。そうですね。これは結構、まあ、単純な感じがするんですけど、そうですね。メイアンハウスっていう、23番ですね。
23ですか？
はい。これ、実はちょっと、 まあ、壁が一枚あって、その壁の裏と表に住んでるっていうような、非常に単純なプログラムなんだけれども、まあそのこの壁をどっち向きに立てるのか、方位がどうなっているのかとかですね、これは地球上のどのあたりの、緯度のところに建てられるのかとか、まあそういうことによって多分全く状況が変わってくるんだろうなとは思うんだけれども、まあでも、明らかに壁のこっち側と向こう側っていうことで、どちらかが明るい時にはどちらかが暗かったりとかしてですね、まあその二つの明暗の間を行ったり来たりしながら暮らすっていう、まあそういうすごく、まあ他のものに比べるとすごくわかりやすい、ですけれども、まあ、今回のテーマの、まあ、一つの回としては面白いのかなと思って、はい、選びました。23番ですね。はい。それでですね、あとはまあ、結構面白いなと思ったのがいくつかあったので、あれなんですけど、今回、これで今5個でしたっけ、私選んだの。
5個ですね。はい。ね、
なので、あとは、そうですね。ちょっと面白いんだけど、ちょっと、まあ、選ばない、選んでないという感じでしょうか。はい。
はい。
はい、
面白いなというので、ちょっとせっかくなんで、コメントしたい気はするんですけど、
はい、
選んでなくてもいいんですか？
あ、選んでなくても大事。惜しくも選ばれなかったけれどもっていうことですよね。
そうですね、はい。惜しくも選ばれなかったけれどもっていうやつですね。
はい、ぜひぜひお願いします。
いいですか、
はい、
惜しくも選ばれなかったやつは、
はい、
すごく残念なやつがいくつかあって、はい、まあ、98番ですね。
はい、
これゴミをですね、なんだろう。多分これゴミを積み上げて、うん、で、それをキャストして空間を作るっていう、感じでですね。まあそのゴミっていうなんか不要なものを、使ってキャストしてそこに空間を作るっていう、まあとても単純なプロジェクトなんだけど、まあそこにもやっぱりなんとなくこう、光と影っていうものの、まあ関係性みたいなものが、空間があってそこで人が暮らすと必ずこうゴミが生まれてきて、だけどまあそのゴミがなくなった空間にまた人が暮らしみたいな感じがですね、まあ面白いのかなと思って、まあプラスその、このイメージがなかなかすごいなと思うんだけど、そのゴミの跡がこう、壁とか天井とかにこうキャストされて跡が残っている、そのゴミの記憶の中でこう光を浴びて、暮らしているこの美しい女の人の、まあ、イメージなんていうのはなかなか面白いなと、いいなと思ってですね。
はい。
はい、だったんですけど、ちょっとなんとなくこのゴミは一体どうやったらなくなるんだろうとか、
はい、
この地下のこの空間で何が起きるんだろうとか、ちょっとやっぱり、発想面白いんだけれども、もうちょっと一歩足りなかったかなという感じがするんですけど、私はまあ大変好きです。
はい、
それとかですね、はい、あとは、そうですね、44番の石積みの建築っていうのも、うん、まあ、結構私はいいなと思ってるんですけど、はい、まあ、この石積みの建築っていうのと、実はさっきちょっと選んでた41番の真っ白の箱の中が暗闇だっていうのと、なんかちょっと似てるような気がするんですけれども、まあこの石積みの建築の方は、こう、まあ41番の方がこうキューブっていうふうに決めちゃってるのに比べて、もっとこう自然発生的なこう岩の形っていうところでですね、やっぱその岩の中に、やっぱりなんかこう無限の無が、無限の宇宙が詰まってるみたいな、こうイメージの絵があって、
はい、
まあ、これもとっても素敵だなと思ったんですけど、うん、まあでもなぜこの石を積むのかっていう意味がですね、うん、ちょっとわかんなくて、このイメージはいいんだけど、その積む意味っていうのがちょっと今回の光と影、まあ明暗っていうものとの関係性がちょっとよくわかんなかったので、ちょっと惜しくも、選ばれなかったです、うん。あとはですね、75番の、千葉県のですね、
はい、
敗戦の記憶を積むっていうの、とても素敵なプロジェクトで、まあなんかこう、敗戦されて、 敗戦して、まあそこがこう、まあ限界集落のように、まあ過疎地になっていくことで、まあどんどん鉄道もなくなっていってしまって、まあそこに鉄道があったっていう、まあ記憶もなくなっていってしまってみたいな、まあそういったこう、ことをですね、まあとても丁寧に、綺麗に、図面化されていたんですけれども、まあとてもいいなと思って、選びたいなと思ったんですけど、なんか一番最後に、じゃあそこに、その記憶がなくなって、まあ、つまり、もともと光があったところが影になっていくっていうことなのかもしれないんですけど、そうなったところで最後にまた、もう一回駅を建てるみたいな話になっていて、なんかその、なぜまたそこに光が現れるのかっていうのがちょっとよくわかんなくて、その、失われてしまって、たなら、しまったなりに、もっとその、影を楽しむというか、まあそういったことがあるのかなっていう、最後のなんかこう、駅舎を建てるっていうところがちょっとよくわかんなくて、ちょっと選べなかったんですけども、ただまあとても、なんだろう、テーマとしては深いし、今回のテーマにも、沿っているので、ちょっと惜しくも選べなくて残念だったなと思います。はい。まあ、あとも面白いのいろいろあって、202番の、まあ、過去と同居する家々っていうのもですね、なかなか面白いなと思って、うん、まあ、墓地と、まあ、住宅っていうのがこう、合体しているっていうね。まあ、普通生と死っていうのは、まあ、今どんどん分けられているような日本の社会の中で、まあ、その生と死っていうものを、まあ、同居させるっていうような、まあそういう意味でこう光と影っていうものがまあ一対になって生と死というのもつながっているというのと同じようにですね。まあそれをこううまく現代の社会の中に入れていこうっていう提案とかはまあ非常にコンセプチュアルには素晴らしいなと思ったんですけれども、ちょっとやっぱり提案されているものの内容がよくわからなくて、そのあたりがその共存しているっていうことが光と影のように、こう、対になって共存してるっていうことが、こう、プランでちょっと、現れていないので、コンセプトとしては大変面白いと思ったんですけど、ちょっと選んでないですね。まあ、あとはね、いっぱいあるから、なんですけど、なんか、238番の、淡いっていうのも、なんか、まあ、光と影の間みたいな、明暗の間みたいなものを、作ろうとしてるっていうことで、まあその対比っていうことではなくて、その間というか、その光と影の両方に属するみたいな、まあそういったこう空気層みたいなものをこう意識して設計しようとしてるところが、まあまあユニークだなと思って、はい、思ったんですけど、ちょっとこれがまあ、その考え方がファサードだけにしか現れていないのが残念で、まあもっとその居住空間全体で、このように、こう、存在が不確かな、あるんだかないんだか、光なんだか影なんだかっていう、まあ全体的にそのような不確かさが、感じられるところまでやってくれたら選べたなと思って、ちょっと残念な感じが、してますね。
そう
あとはね、152番の、のも、光でね、こう、まあ、シャッターをこう開ける時間によって空間の奥行きが変わるっていうような、まあ、光によって、光と影によって、まあ、空間の大きさが変わるっていうこと、みたいなことを、まあ、非常に単純ですけど、わかりやすく書いていらっしゃったんで、これも好きだなと思ったんですけど、やっぱり具体的な提案がちょっとないので、まあ、単なる分析に終わってしまっていて、視点はいいんだけど、もうちょっと建築としてなんか新しい空間を提案してほしかったなと思います。ということで、はい、そうですね。まあ、いろいろ面白い提案も他にもありましたけれども、はい、まあ、言い出すとキリがないほど、まあ、本当に光と影、明暗っていうものを様々なこう視点で捉えている人たちがいて、まあ、ちょっともう一個ついでに言うと、32番のね、音の明暗っていうのも、まあ、私は結構面白いなと思いましたけど、 まあ、その、行為とかね、そういったものが光だとしたら、そこで発生する音は影みたいなもので、まあ、その二つがこう、共存しているというか、まあ、それらがこう、住宅の中でどのように、こう、音が聞こえたり、するのかみたいなことを、こう、設計しようとしてるっていうのが、まあ、視点としてはなんかすごく、ユニークでしたね。
はい。
と思いました。はい。という感じで、いっぱい言いましたけど、はい、そんな感じですね。
ありがとうございます。
はい。
はい。それでは最後に、今回のテーマの明暗について、日頃どのようにお考えでしょうか、はい、お願いします。
そうですね。まあ、明暗っていうと、やっぱり絶対的に明るいものも存在しないし、絶対的に暗いものも存在しなくて、まあ、いつもその明暗っていうのは、その前後の、まあ、自分の体験であったり、まあ、その時の、まあ、自分の状態によって変わってくるっていう、まあ、非常に、こう、不確かなものですね。ものすごく主観的で、ものすごく不確かなものなので、非常に相対的なもんですよね。うん、だから、まあ、今回、明暗っていうの、エクスプレス・ザ・タイムレス・コントラクスト・ライト・アンド・シャドウっていう、その二つが、なんかこう、題名と、なんだろう、どのように繋がってるのかっていうことを解釈するっていうのが、多分すごく、まあ、今回のコンペの最もチャレンジングだったとこなんじゃないかなと思うんですよね。うん。だから、明暗についてどう思ってますかって言われるのと、
はい
まあ、光と影についてどう思っていますかっていうのが全く違うことになるし、つまりその明暗っていうと、まあ、さっきも言ったように同じ場所でもこう、明るい部屋からね、暗い部屋に入った時に感じる暗さと、もっと暗いところからその暗い部屋に入った時だと、同じ場所でも明るく感じたり、暗く感じたりしますので、なんかこう、そういう、なんだろう、絶対的にコントラストがないものなんですよね、それね。うん、非常に主観的なものだから。だけどやっぱその、ライト&シャドウっていうと、やっぱりその光が、あるからその結果としてシャドウが生まれていて、一対になっていて、光がなければ影も生まれないし、っていう、影があるから光の存在を感じたりとかする関係にあるので、明暗っていうものとはまた全然違っているから、だからその二つのものを、どういうふうにこの今回のね、コンペの中で、それぞれが解釈しているのかっていう、その辺が多分一番面白いところなんだろうなと思いますね。だから、まあ、私はだから、まあ、どっちかっていうとライト&シャドウの方で、
うん、
で、しかもそれがタイムレスであると。
はい。
つまり、そこになんかこう、コントラストがあるということも、ひょっとしたら自己否定してるかもしれないという、うん。なんかその辺の、こうなんかこう、存在の、不思議さみたいな。なんかそういったものをなんかすごく感じましたけどね。
はい。
はい。答えになってないですね。すいません。
いえいえ、ありがとうございます。